それでは聖書をお読みいたします。マタイによる福音書1章の23節の言葉です。見よ、乙女が身ごもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは神我らと共にいますという意味である。ではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、クリスマスの礼拝の時ありがとうございます。あなたが2000年前に私たちのために御子イエス・キリストを送ってくださいました。そのことによって私たちの孤独は解放されて、あなたが共にいてくださるその恵みの中で、多くの兄弟姉妹と共にまた共にいることのできるものとして導いてくださっていることをありがとうございます。やがての日に全ては一つとなって、神の国においてあなたの御前で集う日を本当に心待ちにしております。全てはイエス・キリストを通して始まりました。ですから、この世界の全ての人々、声を上げてイエス・キリストの誕生を感謝し、また賛美を捧げるべき時であると、このように思います。どうぞ私たちのためにあなたが御子イエス・キリストを送ってくださったことを、私たち心から感謝して、それを受けていきたいと思います。そしてまたイエス・キリストが私たちの世界に生まれてくださったことを、多くの人たちにまた喜びとして伝えることができますように導いてください。これから礼拝に臨むにあたって、あなたの御言葉を共にいただこうとしております。あなたの御言葉は私たちに対して命を与えてくださるものです。また御言葉を通してのみ、ご聖霊は私たちの中で働くことができます。どうぞ今日も心から感謝して、あなたの御言葉をいただき、そのことによってご聖霊の豊かな働きに預かることができますように導いてください。またそのことを通して、私たち一人一人がますますお父様、あなたに似て育つものとさせてくださいますように、よろしくお願いいたします。御言葉を取り次ぎます。この小さきものの上にもあなたのご主権がありますことをお願いし、尊き主イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお時間までですね、今日の聖書の箇所を通してお伝えさせていただきたいと思います。私たちが、この私たちがイエス・キリストをお迎えするにあたって、マタイは旧約聖書のお言葉を引用しながら、私たちに対してイエス様がインマヌエルと呼ばれる方であると教えてくださいました。それが先ほど読んだ聖書の箇所ですね。インマヌエルというのはイエス様が呼ばれる名でありますけれど、その名前には意味がありますね。それはここに書いてあるように、神我らと共にいます、神様が私たちと共にいてくださるという、そういう意味の言葉であると、このように言うわけです。クリスマスの時にですね、神様がイエス様を送ってくださって、そしてイエス様が私たちのところに来てくださったことは、神様が私たちと一緒にいてくださる、そういうことなんだということを伝えてくださっているわけであります。ここでですね、神様が私たちと共にいます、共にいてくださるという、その言葉がですね、どれほど私たちにとって大きな慰めであり、また希望であるのかというところに心を向けたいと思います。皆様はですね、この世界に生まれて、そして今日にまでそれぞれの人生を歩んでまいりました。そういう中でですね、幸せな時、あるいはまた不幸に感じる時、そういう時があったと思います。まあ、そういう中で、人にとって共通しているのはですね、心と心が一つに結ばれているなぁと感じる時には、多くの人たちは生きていることを喜びと感じることができます。しかし、どんなに相手のことを大切に思い、そして愛していてもですね、 その人との関係を失った時には、これに勝る痛みはないとこのように言うことはできるでしょう。ですから聖書が教えてくださっていることを単純な言葉で言うのであれば、一つになれることは幸せなこと、そして一つになれないことが不幸なことであると、このように言って構わないと思うわけであります。ですからイエス・キリストはこの世界に来て、二つになってしまったものを一つにするために来られたのだとも紹介されていますね。イエス・キリストはですね、私たちの本当の痛みと不幸を取り除くためにこの世界に来てくださいました。それがですね、一緒にいることができるという、一緒にいることができるということが最も私たちにとって必要な祝福であるということでございますね。ですからそういう意味で私たちは共にいる、一緒にいる、心を一つにすることができる、それが最も大切なことだということを心に留めなければいけませんね。確かに健康であるということも大切なことです。あるいはまた生活に必要なお金があるということも大切なこと、また生きていくための仕事であるとか、いろんなものが必要ということはあるでしょう。しかしどういったものが揃っていたとしてもですね、もし私たちが心と心を結び合う交わりを失ってしまったらですね、全てのものが整っていても決して幸せと呼ぶことはできないということですね。ですから旧約聖書の中にも、野菜を食べてですね、仲良くしていること、それは肉を食べて争っているのに勝ることだとこのように言うわけですね。それは本当のことであります。今の時代はですね、豊かになること、あれを持ちこれを持ち、それを身につけること、身にまとうこと、そういったことが幸せだと思ってですね、それをどんどんどんどん追いかけますけれど、モーセの実会にもあるようにですね、私たちがそういうところに進んでしまうと、むさぼり、何を得てもですね、満足することができず、それ以上、それを得てもまた足りないと思うので、またそれ以上と、ですから結局追い求めることはしてもですね、満足することはできないという、こういう人生を生きることになることでしょう。どうして私たちがこういうようなですね、痛みと苦しみの中に置かれるようになってしまったのか、聖書はその最も大きな理由はですね、サタンであるというふうに教えてくださってますね。サタンはですね、天の父なる神様が交わりの中に生きてらっしゃること、それを快く思うことができませんでした。そしてこの神様のもとにですね、作られたアダムとエヴァがですね、本当に一つの心となって仲良くしている姿が本当に面白くなかったんですね。そして作られたアダムとエヴァがですね、神様との関係もですね、整えられているのを見ると本当にですね、苛立ったということでしょう。ですからサタンはですね、神様とそして人間との交わりを妬んで、何をそこに仕掛けていったかというと、どうにかしてその神様と人間との関係を引き裂こう、そして人と人との関係も破壊してしまおうと、そういうふうに思ったということですね。ですからサタンがアダムとエヴァに、誘惑を仕掛けた時からですね、人間はお互い同士一つになることができない悩みを抱えるようになりましたし、まして天の父なる神様との関係に戻りたくても、そこに近づきたくても、決してそこに近づくことのできないものにさせられてしまったということですね。ですからサタンはですね、人間にとって不幸というのは何であるかということを知っているわけです。人にとって本当の痛みって何だろうかということを知っているわけです。サタンは愛を持って働く存在ではありませんから、私たちに対して容赦なく痛みを加えようとするわけです。それは人間だけに対してだけはありません。神様に対しても痛みを加えたいと願うわけですから。 そうするとサタンの望みはですね、神と人と苦しみの中に落とすことであるとも言うことができます。そのためにサタンがそこに持ち込んでくるのは、関係が断たれてしまう、関係の断絶というのをそこにもたらそうとしているということですね。そしてそのことはアダムとエヴァの時から始まり、今日に至るまでそのことは永遠と続けられているということを知らないといけないですね。私たちは現代この日本という世界に住みながら、ひしひしとそういうことが私たちのもとにこうして忍び寄ってきている、それがもっとひどくなっているということを体験することができますね。例えばですね、現実的なところを言うとですね、私たちは今では、秘密ですね、個人情報、個人情報というのはですね、勝手に私たちは、好き勝手に扱ってはいけないというのが常識の世界の中に今は生きていますね。子どもの時にはですね、こういう個人情報を守るというこういう考え方はありませんでした。ところが今は個人情報を守ることをしなかったらですね、法律的に裁かれるという状況になりました。そのことが教会の中でどんな形になったかというと、以前であったらですね、教会員が親しくですね、電話で話しかけたり、あるいは手紙を送ったりとか、そういうことをするためにですね、教会に来た人たちはお互いの情報を公開して、それをみんなでですね共有しておりました。ですから嘉手納教会でも毎年のようにですね、住所録を作って、それを教会全員に配って、それを用いてお互いの交わりを深めようとしたわけです。ところが、こういう個人情報保護法というのができますとどうなるかといったですね、教会の中でも、あなたの情報はみんなに公開していいですかということを確認して、でいいですよといった時には載せましょうという話になったりですね、州法でもですね、個人名を挙げるとかですね、その住所とか連絡先とか特定できるようなものは記載しないようにしましょうとか、あるいはまた病気になりましたということを皆さんにお伝えしましょうねという時も、これは私の情報として、それは報告もしていい、いやこれはしてほしくないというふうに、だんだんだんだんですね、私たちは自分の情報を人に提供するということに対してものすごく臆病になり、慎重になってしまっているということですね。そういうことを通してこの社会の中でお互いの人間関係に対してどんどんどんどん溝ができているということを本当は私たちは知らないといけないと思いますね。ですからそういう意味で社会というのはどんどん私たちが孤立化していくようにしているわけです。ところがですね、私たちは情報はどんどんどんどん公開しないようにということは言ってますけれど、もっとそのお金がある力がある人たちのレベルになるとですね、実は私たちの個人的な情報は彼らは全部ほとんど把握することができるというこういう状況ですね。ですから私たちはみんなバラバラにさせて孤立化させていって、しかし孤立化させて上の方ではみんなの情報を確認することによって、バラバラになった人間たちが力を失ったんですから、好きなように扱うことができるというこういう状況が作られているということですね。ですから私たちが生活の中にあることを一つ一つよく見ていくとですね、お互いのつながりを分断させていく、破壊していく、そういったものがもはや常識のことのように私たちの世界の中に蔓延しているということがあるということですね。ですから私たちキリストにあるもの、クリスチャンはですね、神様は私たちがバラバラになることを避け、 私たちが一つとなれる道を備えるためにイエス・キリストを送ってくださいましたし、御言葉もそのために私たちに与えられましたし、私たちの中に働いてくださるご聖霊も私たちを一つにさせるためにだけ働いているわけです。そうした時に私たちがですね、神の御心の通りにお互いの交わりが一つになっていくためには、神が私たちに対して語ってくださったこと、そして神様が私たちにしようとしてくださっていること、そこにもといを置いてですね、私たちの生活の在り方を考えていかなければいけないということです。世の中の流れに合わせて教会生活を整えていこうとすると、私たちは教会としての本当の姿を失っていくということにきっとなることでしょう。私たちは本当に神様は交わりを求める方だということ、交わりをこそ喜ぶ方であるということを決して忘れてはいけないということです。私たちが日曜日に今礼拝をするのは、旧約聖書的に言うと安息という日に基を置いてますね。それは神様が6日間をかけてこの世界を作られました。そして最後にこの世界を与えようと願ってた人間を作ってこの世界に生まれさせてくださいました。すべての働きが6日間で終わった後にですね、神様は7日目次の日を特別な人として聖なる人としてですね、安息の時として定めてくださいました。その時に神様はすべての働きをやめて何をなさったのか、それは私たち人間とですね、神の子として生まれた私たちと天の父なる神様が私たち一緒に交わる時として安息の日を定めてくださったということですよね。ですからちょうど生まれてくる赤ちゃんを待ち望んでいたあの両親がですね、赤ちゃんが生まれる前に必要なものを全部用意して、そして生まれたその時にはですね、やっとこのように交わることができる、顔を見ることができるものとなったと喜んで、何かをするではなくて、このように出会ったこと、一つにこうしてつながる関係を持つことができることを大きな喜びとするように、天の父なる神様も私たちとの交わりをこそ喜んでくださるんだということを知らなければいけないわけですよね。ですからこそ神様との関係を失い、人との関係を失って孤独と孤立の中に進んでいく人間たちに対して、あなた方は散っていくものではなくて私のもとにもう一回交わりの中に戻ってきなさい、交わりの中に入るものとなりなさいと、そのために旧約聖書の中では6日間は働きなさい、でも6日働いたら全ての働きをやめて、ただこの7日目は安息の日として私のもとに、そしてお互い同士の交わりの日としてその日を過ごしなさいと、このように言われて、私たちが失ったものでも取り返さないといけないのはまさにこの安息の交わりだよと、愛によって結ばれる私たちの交わりだよと、このように言ってくださっているわけですよね。ですから神様は私たちを一つに結ぼうとする方だからこそ、私たちがどんな愚かなことを言ってもやったとしても罪を犯したとしても、神様は私たちを裁いて切って捨てようとする方ではなくて、一つになりましょうというのが天の父なる神様の一番中心にある思いですから、ですから罪あるものも許して、そして罪あるものを清いものとさせて、そしてこの交わりの中に入ってくるように、天の父なる神様はその父なる神様がすることの全部を行ってですね、私たちをその中に迎えようとしてくださっているわけです。ですから多くの人たちは神様は裁く方だというふうに誤解してますけれど、でも神様の本質はですね、許される方であり迎え入れる方であり、一つの交わりの中に生きようと招かれる方であるということを私たちは知らないといけないですよね。それがですね、この歴史の中でマリアを手にしたことによって、ついにこの世界に天の父なる神様はイエス・キリストを送ることができた。 それは私たちを救うための救い主として送ることができた。その救い主によって私たちが一つになれなかった、私たちがもう一回一つになることのできる道を開くためにイエス・キリストはこの世界に来てくださったということですよね。そしてイエス・キリストがこの世界に生まれた時にインマニエルと呼ばれる、神我らと共にいますと、このように聖書は教えてくださるわけでしょう。神様が共にいてくださるということは、神様が共にいる、だから神様のもとでみんなも一緒にいることができる、この共にいるということの始まりをイエス・キリストを通して天の父なる神様が行ってくださる、それを始めてくださるという、こういう意味ですよね。そして今日の聖書の中にも、身を乙女が身ごもって男の子を産むと書いてありますよね。私たち人間はですね、私たち人間は、最初の人は、人がアダムとエヴァであるということは知ってますよね。そうするとアダムとエヴァがです、エヴァから始まって今私たちみんながいるわけです。皆さんは家族であるとか親族であるとかいろんな言い方はしますけれど、でも全ての人間のつながり、地のつながりをずっとたどっていったらですね、最後には神様がお作りくださったアダムとエヴァにたどり着くということがわかりますよね。ですから私たち人間はですね、私たち人間は同じ父と母の地を受けてこの世界に広がっているものだということを私たちは知ることができますね。ですから人がですね、人として交わることができ、人が人の中に属することができるのは地によってつながっているということですよね。そうすると天の父なる神様が救い主である御子イエス・キリストをこの世界に送るときにですね、私たちと一緒にいることのできる方、私たちと一緒の同じつながりの中に生きる方としてイエス・キリストをこの世界に送ってくださったときに、マリアのお腹の中にイエス・キリストを誕生させた。そうするとこのお腹の中に宿った小さなですね、いわゆる受精卵ですよね、それがこのマリアのお腹の中でだんだんだんだんに人の形になっていくわけです。で、皆さんがそうであったように、その赤ちゃんは母親とですね、胎盤を通して一つにつながっており、同じ命の中でこの子供っていうのは育っていくんですよね。だから血がつながっていると私たちは言うわけでしょう。ですからイエス・キリストは神様でありましたけれど、どれほど私たちと一緒になってくださったか、それは同じ血によって結ばれた存在としてこの世界に誕生してくださったということですよね。ですからイエス・キリストは神であり、なお人であるということが、私たちにとってはとっても実は重要な意味を持っているということです。私たちはどちらかというと、神様というと必ずどこか向こう側にいる方のように思います。ところが、イエス・キリストをこの世界に送ってくださった父なる神様の御心は、地につながるものとしてイエス・キリストを私たち人間と同じ様で、そして同じ地によってつながれたこの人類というですね、大きなつながりの中に生まれるものとしてくださったということです。ですから神様は向こう側にいて私たちと別々になる方ではなくて、神様は私たちと共にいる方、そして私たちと共にいることのできるイエス・キリスト、御子イエス・キリストをこの世界に送ってくださったということですよね。そしてそのイエス・キリストは血によってつながれたものとして私たちの中に生まれてくださいました。しかし私たちは血につながっていながらバラバラになってしまっています。血にはつながってますけど、一つの心にはなれなくなりました。どうしてそうなったんでしょうか。私たちはもう一つ重要な神の子供としての命を失ってしまってたからですね。聖書は神は愛であるとこのように言われますよね。神は愛である。 それは愛の心を持っている方という表面的な言い方ではなくてですね、神は愛そのものであるという意味合いの言葉ですよね。神は愛そのものである。ですから別の言い方をすると、神様が持っていらっしゃる命は愛ですと、このように言うことができるわけです。そうするとイエス・キリストをこの世界に送ってくださった神様は、イエス・キリストを通して肉体的な地に結ばれている私たちのつながりの中に、もう一つ私たちが心を持つものとして一つになるために、なくてならない愛という神様しか持っていない命を私たちの中に与えてくださって、その命によって私たちが一つの交わりを持つことができるようにさせようとしてくださっているということです。ですからイエス・キリストを受け入れた者たちは必ずご聖霊を受けます。ご聖霊は私たちの中に何を与えてくださるか。それは神の子としての命を与えてくださるんだと聖書は教えてますよね。神のこの命とは何でしょうかって、私たちが父なる神様と同じように愛という命を持つようになるということですよね。その命によって結ばれるときに、私たちは心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして主である方を愛するようになりますし、そしてその愛を基調として私たちは自分も愛することができ、自分を愛するように隣人のことも愛するようになる。要するに愛という命によって全てのものが結ばれるようになるということですね。それは血でつながっているということが確実なように、愛で結ばれているというのはそれ以上に確実なものとさせるためにですね、天の父なる神様は私たちにイエス・キリストを与えてくださったということです。ですからイエス・キリストを通して神様が私たちと一緒にいる、その交わりの世界が、交わりが成立するんだと。そのために肉体的な地につながれ、そして心においては神から来る命を私たちに与えてくださって、私たちが本当に神と共にいることができ、神様と共にいることができるからこそみんなが共にいることができるという、こういう世界を与えるためにですね、イエス・キリストは来てくださったということです。ですからクリスチャンとなった者たちはですね、パウロ先生と同じように、私たちに与えてくださるものの中で最も優れているのは愛であり、そしてその愛を私たちは第一のものとして求めていきましょうと、このようにパウロは言いですね、かつては人を殺しても平気であったパウロがですね、後の日には本当に行った先々で母親のようにその弓道の友のために働き、そして父親のように一人一人のため心を尽くし、本当に自分の命を与えても惜しくないという思いを持って、たくさんの人たちのために仕えたことが異邦人教会が成立する理由となり、その異邦人教会が理由となって今日私たちもイエス・キリストの福音に預かって、今こう神の子供とさせていただいているということですよね。ですから本当に私たちにとってイエス・キリストはインマヌエルと呼ばれるべきお方、神我らと共にいますと言うべきお方であるということはその通りであると思います。後で子供たちがまたここに登ってきます。で一緒になって礼拝の時を持ちますけれど、私たちがですね、本当にこのように神の家族としてね、神の家族として一緒に礼拝することができる、そこに神様もご臨在を表してくださる、これほど素晴らしいですね、祝福された時はないとこのように思います。礼拝の時も心から感謝して、神様に礼拝を捧げていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝をいたします。どうぞ私たちの心を奪い、私たちに断絶、そして お互いの関係を引き裂くことによって、そこに不幸や痛みを蔓延させようとするサタンの大きな力が働く中にあって、あなたはイエス・キリストを送ってくださり、信じる者たちにご聖霊を与えてくださって、その闇を退け、光を輝かせ、分断のところに平和がもたらされるようにあなたが働いてくださっていることを感謝いたします。どうぞあなたによって与えられる共にいることの恵みを、どうぞ私たち一人一人が豊かに受けることができますように、またその交わりの中に多くの人を迎えることができますように、そのことを通して神我らと共にいますというその恵みがますます私たちにとって大きな祝福となりますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。